もともとはもうずっと前から京都教区の中で教区講談交換として京都親愛教会の長谷川先生をお招きして、まあ私は招く側ではなくて私は長谷川先生が来られるんで出ていくっていう予定ではあったんですけども、台風が接近すると、まあ思案して大丈夫かな、どうなるかな、なんか、まあ、こっち側には来ないで通過するような気はしたんですが、こっち側に来ないで通過しても舞鶴線は止まることがある。長谷川先生にお尋ねすると、まあ、足の具合がずっと悪いんですね。だから、まあ、その時時点ではまだ不確定だったんですが、おそらく車の運転、京都からこちらまで2時間ほどの運転は多分難しくて、で残念ながら高速バスは時間が間に合わないんです、京都から出るのは。ですので、まあ、亀岡まで出て亀岡から特急舞鶴に乗ってここに来る、まあ、そのことになるだろうからということを聞いていまして、ということは台風通過しても舞鶴線が止まったら先生は来れない。しかし私は高速バスは間に合うんですよ、ここから出るのは。私はあっちに行けるけど長谷川先生ここに来ない、うちの教礼拝だけが大変じゃないかと、まあ教区長に、まあ、一応もし台風が来ないにしてもうちちょっと困ることもあるのでって言って、まあで台風の進路がだんだん分かってくると今度は名古屋に上陸する可能性が非常に高いということで、大津教区長は実は知多に行く予定、こっちの方がもっと危ないということで急遽金曜日に中止ということが決まりまして、やっぱり舞鶴線も大浜線も止まりまして、でも車は大丈夫ということで小川さんは来れまして小川さん来れるなって、やっぱ私は行けるよな、でも長谷川先生無理だよなって、やっぱり懸念していた一番のことが起こってで、まあ、金曜日に決まったので一部の人には講談交換中止になったということで、伝えてはいたんですが、まあ、何人の方々かは、でもそれでも、まあ、大概の方は、いや先生よかったです、やっぱ無理ですよねって行かれるのは、まあ、正直行くのはできても迎えるのができんからっていうことだったんですけど、まあ、ちょっぴり不安だったのは、え長谷川先生だと思ったのにって皆さんがっかりされるかなとちょっと不安だったんですけど、まあ皆さんお優しくて、先生安心しましたとか、いや寂しいと思っていたのであえてよかったですって、まあ本心どうかは知りませんそう言ってくださるだけでも私はああよかったと、はい。ただ、まあ、今岡山あたり瀬戸内海を西に向かっているという、広島岡山は本当どうなるのだろうなということもありますし、またここは守られてはいますけど、まあ、JR が止まる、本当にどうすることもできない、そういうことがたくさん起こって、まあ、これだけ異常気象が続くと本当にどうしたもんだろうか、どうなるんだろう、いろんな不安を覚えるんですけども、まあ、私自身は本当に人間は無力なんだと、もうそこに立つしかないと、それでもなお、まあ、もう一つ言うと、それでもなお抗って何とかしようとしてしまう、さらなる人間の愚かさがあるな。そうするなら本当にこうして、いやもう講談交換だったのに行けません、どうしましょうって、そこで抗ってどうにかこうにか、うん、まあ、私の場合は何とか行こうと思えば行けるっていう中を、いやここはもう本当に人間のその計画は全部手放して神様に委ねて、まあ、実際長谷川先生から実は金曜日の夜電話ありまして、先生その前に実はメールですでにあったんですが、先生お忙しくて、いやメール実は見てなかったんだ、え中止になったのとか言って、長谷川先生すごい驚かれて、驚くの当然なんです。でなぜ先生から電話あったかっていうと、先生すいません、修法 の裏のところに説教用紙載せるのでお送りください、まあ、あちらからも言われていまして、私 を向こうに送らなければいけない。私は木曜日に送っていたんです。先生、俺早々に送ってもらってありがとう。で、こっちはまだ送れてなくてごめんね。もう今から頑張って送るからって金曜日の夜に電話なんです。いや、先生、送らなくていいんですと。送らなくていいで先生ほっとしたんですが、っていうことは自分の教会のメッセージ今からやんなきゃいけないんだよねっていう。私もそうだったんですが、あちらでメッセージするメッセージの内容をこっちでこのまま語れるかっていうと、やっぱりそうはいかない。まあ、私の場合はそれは取りやめて、牧養者はこの箇所だったので牧養者の箇所でさせていただこう。もちろんもしこんなことがあったらって用意していたわけではなくて、まあ、神様が与えてくださる、どの子のどうにかしようではなくて、本当にただ神様により頼んで、まあ、神様が一番良いようにしてくださるんだ。人間にとってはこれは計画外のことかもしれない、いやそんな人間の計画と違う計画だ、もう本当計画外の出来事だと言うならば、私今こうして牧師でいること自体が全く人間の計画によらないものなので、でも愚かなものです。それ分かっていながら、なかなかそう全部神様のご計画なんだなって簡単には受け取れないものでもある。だからこそこうして神様は私たちに人間の愚かさを教えると同時に、もうそんなことをはるかに超えて神様の恵みが全部覆してくださるんだと知らされることは本当に良いことだし、そういうことを知らないで抗うことしかできない。もう諦めたらそれで終わりなんだからと立ち上が、自分の足で立ち上がっていくしかないという、そういう人たちに、いや確かにそうかもしれないけれども、っと立った状態で寄り添うのでない、自分自身も本当にもう立ち上がれないような中で寄り添っていく、そのお方がおられるということを知るのはなんと幸いなことかと思うんです。ある本の中でこういうことが書かれてあるんです。人間が神様に明け渡さなければならない最後の砦は、自分は自分を救えないと認めること。これが最後の砦になる。罪を悔い改めて、野心を捧げて、金銭や肩書きや名声や、もう全部喜んで捧げて明け渡す。それでも最後まで捧げられないで頑張ってしまうのが、神様との正しい関係を保つために自分でもできることがあるという自信です。こう書かれてあるんです。コリントの人たちがまさにそうだった。私は立派な先生から教えをいただいた、私はパウロ、私はアポロに、でそして霊の賜物がある。でコリントという町はすごい豊かな町でもありました。あれができる、これができる、恵み、信仰に何か人間の力を付け加える傾向がある。パウロはそうではない、福音でしかない、恵みでしかない。そして私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは、とキリストの十字架と復活を、それもパウロの言葉ではなく聖書に書いてある通り、つまりパウロ自身がもう聞いたそのまんまを語っていくんです。それがまずキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、私たちの罪、誰もが罪人であり自分の力では決して救われないのだ。どうしてパウロが自分の言葉ではない伝えられた通りで語ったのかというと、また私自身も受けたこと、つまりパウロ自身この福音、イエス様が私たちの罪のために死なれたということは聖書を読んで自分で理解したのではない、むしろ聖書を熟知しているパウロはキリストが救い主であるはずかと 教会を迫害していた人です。